いつも収録しております新大阪 G スタジオを離れまして、今日は私新大阪 E スタジオからお送りしていくという、非常に珍しい QIC になります。こちら E スタジオは本当にスタジオというよりは編集室でありまして、やたらと機材ばっかりありましてですね、で、非常に狭いといいますか6畳一間ぐらいの部屋なんですけれど、今日はここに私一人でございまして、いつもの前島和樹やら あとケルートミエやらいろいろは今日はの欠席でございましてですね、でまあということは一人でこうのんびりやれるっていうんで、じゃあ E スタからやったか、まず一応 G スタはまずあるにはあるんですよ。でいろいろいろんなものが外されたりしてまして、結構雑然とした状況にはなってるんですけど、まだ収録自体は可能なんですが、あっちでやるよりはこっちのイースタで一人でやった方がまだこういろいろとやりやすいだろうということで、急遽いろいろと足りないマイクだとかそういったのを持ってきまして、今こちらからお送りしているという、そういうQIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋ゼロ石明子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬以上の協賛で、大阪淀川区 IBB 新大阪、今日は E スタジオからオンデマンド放送でお送りしていくわけでございます。やたら日本列島揺れておりまして、これ収録しておりますのが8月の9日金曜日の現在時刻、もう間もなく22時に迫ろうとしているところなんですけれども、先ほど、19時57分頃、神奈川県西部を震源とします、地震がございました。で、神奈川県の厚木市などで震度5弱を観測しているということですね。震源の深さは約10キロ、内陸性の地震だと思いますけどもね、マグニチュードは 5.3 だという推定値でありますけども出ております。そんな感じでお送りしてまいりましょう QIC。 お相手は私榎木座新右衛門と、そして今日 IBB 九州にいるのは多分この人です。
はい、
キラウヤ優子です。昨日の地震ですけども、はい、熊本も震度4だったということですけども、どうだったですか？
いや、地震が2回あった時の後ってずっと余震が続いてたじゃないですか。
熊本を置いた大地震のことですね。2016年ですね。それがどうしたんですか、それが。
だけどその時は、ほら、ずっと余震続いてたから、そんなビビってなかったんですよね、余震だと思って。
まあ、だって1日に何十回も来るわけだからね。
そうです。で、それが落ち着いて、ほら、もう全くなくなった後の一番びっくりした地震でしたね。
やっぱ横揺れ。
長かったんですよ。
横揺れで長かった。
そうで、私の、勤めてるところが、10階建てかな、10階建ての2階なんですよ。
まあ、じゃあ2階じゃないか、それ。
だから2階の場所でも結構な揺れだから、もっと上のところは相当揺れだろうなと思って、上の方が怖かったろうなとか思いながらも、いや、でもビビりましたね。
まあ、震源が離れれば離れるほど横揺れ成分が強くなるっていうふうに一般的になりますん で、
長かったからですね。
遠くなれば遠くなるほどまたゆっくりで長くなったりするわけでございましてね。ちょうど私は仕事で事務所に一人でおりましてね、ワンオペだったんですよ昨日は。それで、そろそろもう店じまいだなと思って、その持ってきてたパソコンだとかを片付けて、片付けに入ろうかなと思っていた矢先だったんですけど、 そしたらあのいつも入れております共振モニターっていうあのアプリが入ってまして、それがあのなんか点滅してて、おなんだなんだと思って、おこれはでかいぞと思ったんで、それで、まあ、すぐにあのその時 の, あの速報値でマグニチュード7クラスっていうのが表示されたもんで、これはえらいことだと思ってすぐにツイッターで M7 って言って、まあ、クエスチョンマークつけてましたけど、まあ、あの出したんですね、はい、ですから、まあ、どこのマスコミよりもうちの方が早かったっていう話もあるんですけど、まあ、ともかくそういったことで宮崎で、あこれはもう確実にこれはあのプレート境界型地震であるなということを直感いたしまして、まあ、それからまあ こ, うこれからいろいろどういう動きがあるかななんてことをこう想像しながら、まあ推移を見守っていたんですけれど、まあ、今回もこういうお便りも来ておりますんで、うん、後でまたご紹介していこうと思いますけれども、まずはこちら、はい、東京都渋谷区からいただきました40歳 C 級広告代理店勤務、ラジオネームほうじ茶、
ありがとうございます。
久しぶりにいただきましたね、最近電車の中吊り広告が減ってはいませんか、逆にデジタルサイネージ広告が伸びているという話もありますが、社内広告についてあれこれトークしていただけると嬉しいですということでいただきました。ひょっとしたらこういう中吊り広告を扱っているそういう広告業者の方なのかもしれませんけどもね、電車の中吊り広告減ってますよね、確実に減ってます、うん、熊本市電の中吊り広告はどうですか、
あれ中吊りって言うんですか、熊本市電の
中吊りもあったと思うけど、まあ、あのだいたいあのその窓の上のところとか、
そう
です、扉の横面だとか、あと吊り革についている広告なんかもありますよね、吊り革のやつはだいたいあのプラスチックのこうプレートのところに貼ってあるようなものとか、プラスチックのプレート自体を本当にその印刷で作り込んでるお金のかかったやつとかいろいろありますけれど、最近はどちらかと貼り付けてるやつの方が多いと思うんですけどね、どうですか熊本は。
いや、そんなにあれじゃないですよ、そんな。
そんなにあれじゃないってどっちですか、減ってないって。
いやいや、減ってるとは思うんですよね、
はい、
だってその企業関係だけがやってるわけじゃなくて、なんか何、うん、て言うんですかね、自然の中のマナー、
はい、はいはいはい、
マナーのなんかポスターだったりとか、
まあ、いわゆる公共広告とかそういう啓発広告と言われるようなやつですよね。
そうそうそう、
はい、
そんなやつ。
まあでもそれはね、お金が入んないからね、ただに枠を埋めてるだけっていう話もあるんで、
ああ、
それは売り上げにならないですよね、下手するとね、
だからそんな大きなその会社の広告は見ないですね。
ああ、確実に減ったのっていうのは週刊誌の中吊りですよ。
ああ、はいはいはい、はい、
例えば週刊文春は2021年に辞めたんですよね。
あ、
電車の中で皆さん広告を見なくなっちゃったんですよ。
そうでしょ、だってスマホばっかりでしょ。
でしょ、だから今まではそういうスマホみたいなツールがなかった時代は見るもんがないから、とりあえず例えばほら、普通の電車で表の風景が見えるんだったらまだ外を見ることもあるでしょうけど、例えば夜だとか地下鉄だとかってなれば、まあ、見るもんないじゃないですか。でそういった時に、まあ、見るものって言ったらその電車の車内のこう広告になるわけですよね。でそうするとこれはその広告の訴求力が非常に、まあ、高まるというか効果が上がるわけですよ、皆さん見てくださるから。だからそういった時代は電車とかバスの中吊り広告っていうのはむしろ場所取りで大変だったんですよ。その抽選みたいになってて、とりあえずもいい位置を確保するためにはもういろんな大企業がその競争で抽選でそこの場所を取ってたりするような時代もあったわけですよ。で、まあだから本当に広告料金自体もそんなにするのってぐらいお金取ってた時代がありますよね。例えば東京で山手線なんかで広告出したらもうその1枚貼り付けるだけで何百万なんていうそういう話になっちゃって、そのまあまあ何百万で済むならまだいいですけど、走ってる車両全部に貼ったりしますからね。だからそうするとその分の台数貼んなきゃいけないから大変なお金になるわけですけど、これはもう電車会社にとってはその鉄道会社にとっては非常に、魅力的な収入源だったわけですよ。ところがこれがまあそのスマホというやつが出てきたおかげでその非常にこう邪魔くさいものが出てきたわけですよね。だからもうできれば電車の車内でスマホ禁止にしたいんでしょうけどねまあ無理でしょうけど、
そうね、無理ね、
だからこっちでそうですね、まあ先ほどもちょこっと乗りましたけども、大トロという電車会社がありまして、最近知ったんですけど大トロっていうそうなんですけど、大トロかもしれませんけど、大阪メトロを略して大トロっていうらしいんですけど、メトロの目を取っちゃったというですね、坂と目を取っちゃったということで大トロになっちゃったんですけど、で御堂筋線っていうのが日本で一番お客さんが乗ってる地下鉄になるんですけどね、で、うん、これの車内広告激減ですよ。
あ、
で、何にも貼ってない空欄が増えちゃってます。でそれ以外は何が貼ってあるかというと全部自社広告ですね。大阪メトロのそれこそマナーであったり、その関連事業、その、
はい、
なんだ、で交通系 IC カードを使うとポイントが貯まりますよみたいなやつとか、なんかそういうものが非常に増えていて、でもちろんその一部規制の強い広告ってそのあるんですよ。例えばお酒だとか、そういったものなんかは、はい、まだ貼ってますね。サントリーの新しい商品の広告とか、そういったのは結構扉の横なんかにあったりして、まあ意外と扉の横ってのは見ますからね。必ず扉通って出ていきますからね。だからサラリーマンなんかが多い路線なので、このなんだ、その御堂筋線なんか特に、だからそういった人たちにこう訴求力のある広告ってことで多分載せてんだろうなと思ってますけど、まあ減ってますな広告、で私なんかは電車の中で勤めて、その何ですか、そのスマホをいじらない人間なので、広告はやっぱ見ますけどね。だから逆にどういう広告が今出てるのかなとかって、そういったものなんかが非常に気になるので、私はまあ未だに広告というものを楽しみに見させてもらっていますけれども、まあちょっとこうこれから下火になっているというのは間違いないし、それとそのデジタルサイネージやっぱ見るんですよ。というのはまあ、扉の上あたりにデジタルサイネージがついてあったり、あと JR 西日本なんか、あといくつかの鉄道会社は天井にテレビがついてるわけですよね。でそこで、うん、その次はどこそこっていう、その駅名表示であったり路線表示であったり、あるいは現在どこで遅れが出ているとかっていう、そういう最新情報なんかがそのサイネージでその表示されるので、でそのついでにその画面に、広告が載るわけですよね。でこれはやっぱ見ますわね。なのでこれ多分高いと思いますよ。なので、うん、いろんな広告媒体というのが出てきていて、でこの間ね、先週のこの番組でもお話ししましたけど、一般の自動車にステッカーを貼り付けて走ればそれが広告になってお金がもらえますとか、そういったものがあって、でこれからひょっとするとスーツとかそういうジャケットとかの背中に広告を貼り付けて、電車に乗ったらいくらかもらえますとかっていう、そういうのとかって、まああってもおかしくないかもしれないですね。前あったのはあれ何、バドガールみたいなピタッとしたあれなんていうの、ああいう服のこと、なんかあるじゃないですか、ワンピースでピタッとしてるやつ、はいはいはい、
ボディコン的な
やつ、あれ揃いのね、はいはい、そのユニフォームを着たお姉ちゃんがプラカードを持って電車に乗ってくんですよ、
はいはい、
広告のその何かの文言が書いてあるプラカードみたいなものを持って、うんうん、5人ぐらいで、でそれがその電車の最後尾から最前列までゆっくり歩いていくわけですよな、ええ
はい、
今なんか氷の音がしましたね。でそれでゆっくり歩いて、ただ乗って降りていくだけなんですよねこれね、
うん、
でもほらやっぱ見ちゃうじゃないですか皆さん、特にうん、スケベジジイとかはもうそういうボテコンのお姉ちゃんとか見ちゃうん で、ねはい、でこれ広告効果満点なわけですよ、うん、でただこれお姉ちゃんたちはただ電車に乗っただけだという、そういうまあ強弁するわけですよねこれが、うん、となると電車賃だけで済むわけです、経費が、まあ言ってみれば
その
人件費を除く部分で言えば、そうするとこれ広告効果としてはめちゃめちゃ美味しいわけですよねこれは、
確かにね。
ただそれはちょっと困るっていうんでいろいろ規制がかかったみたいですけど、最終的にだからそれがあの一般的になることはなかったと思うんですけど、ただまあ、あのよくあのやってましたよ、あのどこかの、 あの今現在衆議院議員なさってる方で、あの、この間あの沖縄でなんかあの機動隊に捕まってなんかあの排除されたあの議員の方がいらっしゃるんですけれど、あの方のチームがあの移動するときにポスターを持って電車に乗るという作戦をやったことがありますけどもね、
はいはい、
もう恥ずかしながら私も前島君もやったことがあるんですけど、本当に今反省しておりますけどね、広告というのはちゃんとあのそういうあの媒体となる、例えば電車でってあっても何でもいいんですよ、そういった媒体に対してお金を払ってやるべきだということを私もちゃんとあの広告に携わる人間としてそれをもう一度見直しておきたいと思いますけれどということで、
でも中吊り広告ってやっぱ都会のところの電車が多くないですか、
都会って
スマホみたいなのって
やっぱほら乗る人の数の問題と、 それとその例えば熊本の路面電車市電の場合はそのやっぱ通学の人がまず多いじゃないですか、朝なんか特に通勤もあるけども、はいはい、で、はい、その一日を通じてのその世代というかそういったものの、その層というのがバランバランなんで、その広告を訴求するのが非常にこう難しい媒体になっちゃうんですよね、だから例えば運転手さんの真後ろに広告欄があるじゃないですか、 パネルプレートみたいな、あそこにだいたい鎮座してるのは熊本の有名百貨店鶴屋であったり、あるいはあのどこかの専門学校の広告なんかもあったりしましたよね、
専門学校は多いですね、鶴屋最近そこを取ってないですよ多分、
まあ、デパートは今もどこもほら広告制限し始めてるからあの儲かってないんで、だから、
鶴屋はあの窓際の方ですよ、
ああなるほど、まあ、あとほらあの熊本の路面電車あの車体自体が広告なんで、
ああはいはいはい、
あのラッピング電車が走ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから そっちの方がよっぽど目立つというのがありますけどね、
まあそうです
ね、まあということでございまして、いろいろ広告は非常に厳しい時代にはなっているという、何でもかんでもインターネット広告になっているとそれもどうなんだっていう話があるんですけど、続きましてこちらは秋田県大仙市からいただきました、48歳自営業、ラジオネームコンタック60億、
ありがとうございます。
たたたた大変です。日経新聞によりますと QR コード決済の最大手 PayPay は9日厚生労働省から給与をデジタルマネーで払う事業の認可を受けたと発表しました。これから給料を引き出すたびに PayPay って言われるのでしょうか非常に不快ですということでいただきました、どうします、給料がペイペイで支払われたら、
私だってペイペイ持ってないです
もん。だから持てって言われるわけよ、そういう時は会社から
めんどくせー、
そんなペイペイのアプリを入れろと、そしたら給料はペイペイに入るから、
なんか重みがないですよね。
ただ現金化は当然できるわけだろ、これ現金ができなかったら怒られるじゃんね。だからその何ペイペイの口座を持っていてアプリを入れておけばそれで ATM から金を引き出すことも当然できるっていうことになるんでしょうな、これね。
でも通常ペイペイってお金を入れてあれするんでしょ、はい、本当の使い方としては、
まあ、あのいろいろですよ、チャージしてから使うとかクレジットカードと紐付けしてそれで使うとか自動的にチャージするとか、
あ だからですよ、だからお金をペイペイから出すっていうことはあまりしないでしょ。
あんまりないよね。
でしょ。だからその使い方もどうなんかなと思う。
いやでもこれからはそれができるようになるってことで、だから例えば誰かにお小遣いをあげようといったときにペイペイでそれをピッて送れば相手のペイペイにそのお小遣いが行くわけよね。でそうするとこれ振込手数料とかがいらなくなるんじゃない、下手すると。
そうなんですか。
だからこれお互いみんながペイペイだったら振り込み手数料がいらなくなるんじゃないの。だから今も誰か例えばうちで例えば楓とかに金送ってくれとか言われたらペイペイで送ることあるものだって。
いや
ー
でもねペ
イペイ。でも私っていうかうちIBB っていうか FMC の口座ってペイペイじゃないですか。ペイペイ銀行なんですよ。
ペイペイ口座、はい。
これ別にペイペイ銀行が良くてやったんじゃなくて、これもともとジャパンネットバンクっていう名前だったんですよ、
うん、
ジャパンネットバンクってちょっといいじゃないですか、かっこよくて。
そうですか。
いや、まあ、だから、で、あの、とりあえず新しい口座作んなきゃいけなかったから、もう何でもいいやと思って、はい、ジャパンネットバンクならまあいいやと思って、それで、まあ、作ったわけよ。で、はい、作って1年ぐらいしたら、なんか通知が来て、あの、社名が変わりますとかって言って、PayPay、うん、銀行に変わりますよ。マジかよとか思って。
え、買い取られたってことですか？
いやいや、だから、もともとはソフトバンクがやってるような、そういうあの会社だから、だから、ただ社名を PayPay に、その、統一するんだと。
うん。
うん。だから、その、もう、あの、何、あの、いろんな、ほら、野球場なんかも、とか、そう、あの、名前変えるじゃんね。その、はい、で、PayPay にしてっていう。だから、何でもかんでも PayPay にすんじゃないの。まあ、あの、ペイペイで支払うときとか、あの、いちいちペイペイって言うじゃん。
ああ、はいはいはい。
あれがムカつくんよね。なんとかして消せないだろうかとか思うんだけど。
なんですか、あの、音が嫌ってことですか？
だって、ペイペイで走って払ってますってことを、こう、なんで俺宣伝しなきゃいけないんだと思うもんだって。で、しかもさ、はいはい、その、なんか普通になんじゃない買い物してるときならいいけど、なんか、うん、あの、もし、例えば、なんか仏壇仏具みたいなやつ、なんか、なんか、ちょっと厳かなものを買った時なんかに、ペイペイで支払った時に、やっぱペイペイって言われる、なんかあの音が出てきたら嫌だな。線香とか買ったら嫌だろうな、買わないけど、あんまり、ペイペイで。
線香、まあまあ、そうですね。
でも前、あれどうやったか、どっかの博物館で、なんだっけな、その、あの、グッズを買ったわけよ。
はい、
でペイペイ払いをしたわけよね、はい、でその静かなその売店に響き渡るわけよペイペイが。
あ、
まあ、あれはちょっとね、なんとかしてくれないかという、
あの、あ、和音もでもそうですよね。和音
だってなんであれそういう音をせないかんの、あれ。
なん
か普通に金婚とかでいいんじゃねえの、なんかそういう、
なんかキャラクター性っていうか、あれを出したかったんでしょうね。
宣伝だろあれは、だってその、
まあまあまあそうですけどね。
あれちょっと法律で、あのペイペイ禁止法案とかをこう作ってですね、あの音がしない、あのそういうあの宣伝につながるようなあの音声は使ってはいけませんっていうふうにあのしなきゃいけないなというふうに思いますけどね。あるいはそうでなかったら音声を自分で変えさせてくれないかなっていう、だからもう私なんか変えていいんだったら、それはもうあの金払うたんびに We are Talk Radio FMC って鳴らしてやりますけどね。
まあそれも大変ですね、タクメロみたい。
いや、もしくはあのキラウェイコの何ですけとかっていう音をあのそれを
チャ
クメロとしてあのみんなにこうあの使ってもらうっていう、そういうのであの配布するっていう手もありますから、そういったことも考えてみたいなと思いますけどもね。
でもこれからまたどんどん変わっていくでしょうね、銀行振り、あのそういったペイペイも出れば他のやり方が出てくる
んじゃないですか。あれ、あの熊本市電のあの、何で、あの、電子決済問題はどうなったの、あれ。結局。
何も動いてないですよ。知らないですよ。あのままでしょ。
でもあの、
やるのかどうかは。
市民の半分以上は反対してんだよね。その、なんか、めんどくさくなるっつって。
うん。
で、あれ、ペイペイでの支払いできるんだっけ、あれ。
いや、聞いた、したこと、見たことないですね。
あの、バーコード決済ってできないの。
バーコード決済、いや、ない、どうなんですかね。QR 決済と、
だから QR 決済。
カード決済。
だから QR コードを読み取ってピッてやる、その決済じゃん。QR コード。
あ、そう、それ、QR コードはありますけど、それが加担されてるかどうかは知らんです。
ああ。まあともかくめんどくさいのはめんどくさいということで、なんかね、世の中ね、便利になったようで、すごい、実は不便になってる気がするんだけどね。なんか例えばあのアプリでタクシーが呼べますとかって言うけど、昔タクシーなんて電話一本ですぐ来てたりよね。で、あの別にで、私はアプリでタクシー呼ぶと、あの、その呼んでる最中ももう課金されてるじゃん、タクシー会社によっては。
ああ、なるほどね。
昔は電話したらさ、その、あの、要するに、どこそこで、あの、一人待ってますとかって言ったら、そこにタクシー来てくれるじゃんね。そうすると、で、お客が乗って初めてメーター倒すじゃん。
あー、そういうこと。
うん。ところがアプリの場合は最初からいくらか課金されてる場合があるわけよ。その会社によるけど。なんかね、
ほ
んで、例えば、あとほら、その、なんか食い物屋から出前取るときもさ、電話一本かけりゃさ、普通に持ってきてくれて、場合によっては、あの、ありがとうございましたって言って、10円返してくれたりしてたね、昔。
ああ、そうですね。
ラーメン取ったり寿司取ったりしたらさ、ところが、ところが今や出前館とかで、ああいうあのいろんなケータリングじゃねえ、ああいうあの出前サービスのやつを使うと、その何百円ってその出前賃を取る上にもともとなんか出前のやつが上乗せされてて高いという、そういうような状況になってて、これどうよとか思うけどね。
まあね、
うん、
それでも別に使いたいっていう人いるんでしょうね。
だってほら、ホットモットとかさ、ああいうあの他弁とかのやつでもで、その出前館とかであるわけだって。まあ、で、その送料って、400円取るわけよ別に。
あ、はいはい、
でなのにその弁当自体がすでにもういくらか上乗せされて高いわけよ。本当だ、
それプラスそれなんだ、
ね、本当だったらその店で売ってる値段と同じじゃないとまずいじゃんね。で配達料別に取るわけだから。
あ、
ところがなんかその二重取りになってるところとか、なんか俺非常に納得がいかないわけよね。なんかね、だからその点、
それって、うん、そういう会社もう分かってるんでしょ。
うん、だから俺はそんなとこから絶対取らないけどね。
取らないですよね。やっぱそうなりますよね。
ああ、だからその点はいつも私はもうあれですよ、味極から取るわけです。
はいはいはい、
味極はもう値段がもともと安い上にその配達料も取らないというね。
偉いね。
だから出前館で確かこの地域では多分ナンバーワンの売り上げを誇ってるんじゃなかったかな。なんかそういうなんか称号がついてたんですよ。なんかまあ、まあということでございまして、あとうちでよく取るインド料理屋のカンちゃんという店があるんですけど、カンちゃんも安いもんね。カンちゃん、カンちゃんは出前料金取らない上にもともとが安いんで。で、ただ配達の時間がいつも遅れるっていう。なんか
どういう取り分なんですかね。でもね、
よくわからんけどね、
そのお店側に本当にその定価の値段でしか出さないのか。
いや、だから出前館とかいうっつって配達の人を雇ってるわけじゃん、そのアルバイトみたいな人、
うんうん、です
それを使う場合その当然配達料上乗せになるわけですよ、
はい、
でね、その味極だとかは配達の人自前で揃えてるわけ。
ああ、自分のところで。
うん。だから自分のところでその人件費をもうなんかどういう風にしてるか知らんけど、もう持っちゃってるわけ。だからそれでその安く抑えてるんだっていう企業努力ですよって、ね。
まあね、お客様に負担をかけないようにってことです
ね。そうそうそう。だから、まあ、ますますお客が増えるという。増えすぎて最近ちょっと休み時間を設けてるようになってしまいましたけどね。
ああ、それはもうしょうがないですね。
あと、まあ、この界隈は、なんか異常にエスニック系インドカレー屋みたいなのが増えてんで、ね、ネパール、インドとかっていうのが。ものすごい増えてるよ、なんか。でまた一軒増えましたからね。この間まであのビストロソラさんだったところがインドカレーになっちゃったんで、ナマステって店ができたんで、今度一遍行ってみようかと思ってます、というところでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりますが、この後からは地震ネタが増えてくると思います。一旦 CM です。
えのきだ新右衛門塾長のえのき塾、ただいま9月開校、第3期塾生募集中。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねください。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。